皆さんこんにちは。株式会社 10X HR の萩原美穂です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事や学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャストの番組です。今回は新入社員紹介のポッドキャストです。ゲストは6月にエンジニアリング本部に入社したゲンキーさんこと周健さんです。はい、ゲンキーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、緊張します？
少しちょっと緊張してます。今まで何回かポッドキャスト聞かせていただいてたので、自分が出るのをすごく楽しみにしてたんですけど、結構今はドキドキです。
わかります。そうですよね。大丈夫です。はい。では、早速なんですけれど、ゲンキーさん、簡単に自己紹介お願いします。
はい。先ほどご紹介に預かりました、ゲンキーこと周健です。6月に 10X にソフトウェアエンジニアとして入社して、今、働いています。10X が2社目で、前職は製造業系のスタートアップに所属していました。所属していた会社での職歴としては、結構いろいろな、職種を経験しているんですけれども、ビズデブっぽいところから最初始めて、途中でプロダクトマネージャーに、転身して、その後少し人事をやっていた時期があって、その後最後にソフトウェアエンジニアとして、働いていたというような経歴です。
はい、ありがとうございます。すごく本当にいろいろなお仕事経験されてますよね。で、今は 10X では、ソフトウェアエンジニアとして従事されてるっていう感じですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。では、ゲンキーさん、お仕事以外で趣味とか、あと休日どういうふうに過ごしてるかって教えてもらってもいいですか？
はい。趣味は、今一番好きなもので言うと、文鳥をペットとして飼っているんですけれども、今日ももしかしたらちょっと収録中に声が入ってしまうかもしれないんですが、鳥がすごく好きで、その飼っている文鳥と、遊んだり、あとは、鳥のグッズとかを集めるのが結構好きなので、なんかそういったイベントに参加して、ちょっとした小物を買ってきて飾るとかをやっていたりします。
はい。あとは、
はい。
どうぞどうぞ。
ごめんなさい。これぐらいで。
あ、いいです。あとは教えてください。
はい。あとは、学生時代には音楽をやっていて、結構いろいろな楽器を、弾いていたことがあったんですけど、最近はあまり、音楽をやる機会がなくて、働き始めてからは、読書するのが趣味になって、休日は結構本を読んで過ごすことが多いです。
ありがとうございます。いや、さっき改めて、ゲンキーさんのメンバー紹介のページを見ていたんですけれど、10X にはメンバー紹介ノーションがあって、で、一人一人、ご自身の好きなものとか経歴とか書いてるんですけど、本当にその文鳥愛がすごい伝わってきて、どの辺が好きですか？
そうですね。なんか文鳥って、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれない。どんな鳥か話すと、まあ、結構いろいろな種類があるんですけど、自分が飼っているのは白文鳥って言われるような白い、本当にスズメぐらいのサイズの小鳥で、本当にすごくモフモフして可愛い鳥なんですけど、意外と見た目によらず気性がすごく荒くて、なんか怒ったりするとすぐにくちばしをつっついてきてめちゃ噛んでくるっていう、結構怒りんぼな側面もあって、なんかそういったその可愛さと、なんかちょっとやんちゃなところを兼ね備えているところがすごく飼っていて、可愛いなと思うところですね。
なるほど。そうなんですね。いや、たまにゲンキーさんとお話ししてると後ろから鳥ちゃんの声が聞こえて、すごくキュンとするので、今日も聞こえた方はラッキーっていうことで楽しみにしていてください。はい。じゃあ、この後なんですけど、どうして 10X に来てくれたのかなっていうことを聞きたいんですけれど、まあ、ゲンキーさん、選考の過程では本当に面接した誰もが一緒に働きたいって繰り返し言ってたんですけれど、なぜ 10X を選んでくれたんですか？
ありがとうございます。そのように言っていただけてとても嬉しいんですけれども、まず、なんで、前職から転職しようとしていたかっていうところから少しお話しすると、まず、先ほど前職での経歴を少し話したんですが、 まあ、前職でソフトウェアエンジニアになってそこそこ長く働いて、まあ、結構前職だといろいろなチャレンジをさせていただけて、ある程度自分のソフトウェアエンジニアとしての、力に自信がついてきたっていうところで、まあ、結構その自分がやりたいことに対して、こういったことを、できるんじゃないかとか、こういったことをやりたいよね、そもそも考えるところから、積極的にできるようになってきたなという実感が、ついてきたところで、まあ、以前からもう一つ結構幅広いユーザーに使ってもらえるプロダクト作りに、携わりたいっていう気持ちが強かったんですけども、一方で前職で作っていたプロダクトは基本的には社内向けのユーザーの、プロダクトだったので、まあ、あまりユーザー数が多いプロダクトではなかったっていうところで、少し、環境を変えたいなというふうなことを思っていたっていうのが背景としてありました。で、そこで、関わっていたプロジェクトが、まあ、昨年末ぐらいのタイミングで一段落したんですけれども、まあ、その中で、じゃあ次どういったことをやるかって考えた中で、まあ、社内移動をするっていう選択肢ももちろん一つあったんですけど、まあ、新しい、会社を探してみようかなということで、転職活動をしていた中で、TenX さんからお声掛けをいただいたっていうのが最初のきっかけになります。
ありがとうございます。ちなみに、こう、選考を受けていただいて、いろんな人と会って、こうね、いろんなテストだったり、面接だったりってプロセスありましたけれど、なんかそれを通して最終決めてくださったのって、決め手は何でしたか？
はい、決め手としては、まあ、もともと自分自身が TenX の一ファンとして、すごく、TenX いい会社だな、というふうに思っていたっていうところが、一つ大きな理由ですね。で、10X 自体は結構昔から知っていて、前職が 10X と大体同じぐらいにできた、スタートアップだったので、まあ、ある意味同期として、なんかこういった会社があるってことは知っていましたし、あと、10X が作っているプロダクトも実際自分がユーザーとして使っていて、とても使いやすくて、良いプロダクト作りをしているな、ということを、日々感じていたので、まあ、そこで一ファンとして、まず、関わってた中で、変更を受けてみて、実際にいろいろな人とお話しして、すごく組織とか、あとバリューの面が魅力的だな、と思ったっていうところで、まあ、その良いもの作りを良い人たちとできそう、ということが、プロセスの中で実感できたので、それが一番の決め手になったかなというふうに思っています。
ありがとうございます。エンジニアの山和さんのブログも結構読まれてたみたいですよね。
はい。そうですね。それをちょうど自己紹介の時にお話ししたんですけど、10X ブログって、プロダクトブログっていうものをエンジニアがよく書いてるんですけども、そこで発信されてる内容が結構自分の興味関心と近いものが多くて、まあ自分が読んだ本についてのことを記事で書かれていたり、まあそれを実際にじゃあ自分が転職で実践してみる時に参考にさせていただいたりっていうところで、すごく、所属しているエンジニアのカラーみたいなものがあらかじめ分かっていたというところも大きかったかもしれないですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。逆に、ちょっと 10X 入社迷うなって思ったポイントはぶっちゃけありましたか？
そうですね。なんか、10X に入るっていう点で迷ったことは実はあまりなくて、なんかその、本当に内定いただけるかどうかってところのドキドキはあったんですけど、実際にご縁があって、内定いただくことができたので、そこはすごく本当に嬉しくて、なんか 10X 入れるとしたらすごく自分はハッピーなので、入りたいって気持ちは強かったです。まあ、一方でその、転職活動をしていく中で、他の会社もいくつかもちろん選考させていただいて、まあそういった会社の中で、本当に魅力的な会社から他にも内定いただくことができたので、まあそこの迷いは一定あったんですけど、やはり先ほど話したプロダクトの魅力とか、まあ組織の魅力っていうところが自分の求めているものと一番マッチしそうだなと思ったのは TenX だったので、そういう意味で、結構面談をさせていただいたところで、なんか、入りますと力強く答えられたかなというふうに自分では思ってます。
いやー、ありがとうございます。なんか元気さんに来ますって言っていただいた時のことを思い出して私もちょっとうるっとしております。はい。
ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと改めて今 10X に入社されてそろそろ3ヶ月ですよね。経つとしてますけれど、現在 10X でどんなことを担当されているか、所属チームも含めて教えてもらっていいですか？
はい。今所属しているチームは、社内でお届けチームって呼ばれているチームで、そこで、ソフトウェアエンジニアとして働いています。で、お届けチームっていうのはどのようなチームかというと、10X の作るプロダクトのユーザーは大きく分けると、お客様、エンドユーザーの皆様 と、また小売事業者の我々の社内だとパートナーと呼ばれているような方々が利用するプロダクトの大きく2つがあります。で、お届けチームは後者の小売事業者の方々が利用するプロダクト。具体的には現場の、パートさんとかが利用されるアプリケーション、モバイルのアプリケーションであったり、また管理画面とかの実装をしているチームです。
はい、ありがとうございます。今こういらっしゃるチームの中にはどういうチャレンジがあるなって元気さんは思いますか？
そうですね。チャレンジで言うと、まあ、大きく開発観点とプロダクトとか事業の観点で分けてお話ししようと思うんですけど、開発観点だと、はい、まあ、ちょっとエンジニアの専門的な話が含まれるんですけど、まあ、直近やっているのが、ドメイン体制への移行っていうのを少し前から10X で行っていて、まあ、今結構チームががっつりドメイン事業の領域によって分かれているんですけど、コードはまだステイラーっていう一つの大きなプロダクトとして実装されている。それをより細かく分けて、それぞれのチームで、開発の生産性を上げつつ、実装していける体制にしようということに取り組んでいます。まあ、そんな中で、あるべきアーキテクチャ、こういうふうにすべきだよねっていうのを考える楽しさっていうのがまず一つあるのと、ただ一方で、今までステイラーって結構いろいろなパートナーさんに提供されていて、すでに一定大きな規模のユーザーがついているんですね。なので、そういった使ってくださっている方々への影響を最小限に留めつつ、先ほど話したようなアーキテクチャの移行を進めないといけないので、そこに難しさがあるっていうところでのチャレンジが開発観点では大きいかなと思っています。あと、プロダクトとか事業の観点で言うと、ステイラーが取り組んでいる、まあ、ネットスーパーとか、ネットドラッグストアって呼ばれるような事業形態は、日本の中だとまだまだベストプラクティスが確立されていない領域だと思うんですね。で、その中で、まあ、一定直近だと大きなプレイヤーが参入したりもしていて、結構ホットな、業界だと思うんですけど、その中で試行錯誤をしつつ、まあ、一つステイラーの大きな特徴として、プラットフォームを試行しているっていうのがあるので、すごく抽象的な思考が求められるっていうところが、プロダクト開発観点の面白さかなというふうに思っています。あとは、事業的には、
うんうんうん、
ごめんなさい、ちょっと。
どうぞどうぞ、事業的に。
はい、話します。
うんうん、
あと、事業的には、まだまだこれから、本当に 10X 規模を拡大していくことが求められる、タイミングがたびたび来ると思うので、まあ、その、ある意味、ビッグウェーブに乗るというか、プロダクトと一緒に事業も推進していけるというところに、すごく面白さがあるな、っていうのを入社してから実感しています。
ありがとうございます。開発軸、プロダクト軸、事業軸と、今3つチャレンジ教えてもらいました。元気さんが今後 10X でこう働いていく中で、個人的に、こんなことを成し遂げたいなって思うものはありますか？短期でも中期でも、もっともっと長期軸でもいいんですけれど、何かあれば教えてください。
そうですね。短期と、まあ、中長期それぞれで話すと、短期ではやはりその 10X になぜ入ったのかっていうところでお話ししたところとも絡むんですけど、その自分としてはより多くのユーザーさんに使ってもらえるプロダクトを作りたいという気持ちがあるので、このエンドユーザーに向き合ったプロダクト開発っていうのにどっぷり使いたいなというふうに思っています。これ自体は 10X がミッションに掲げている、人が実際に抱えているイシューを見つけて解決するってことを書いていて、なんかすごく自分はそのミッションに共感しているので、まあそれに、乗っ取る形で、ちゃんとプロダクトのユーザーと向き合いながら日々開発をするっていうのを、まあ、まず短期では楽しみつつやりたいなと思っているのが一つですね。
はい。
で、一方で、中長期では、10X にはカンパニーベッドっていう概念が存在するんですけど、まあ、それが今、食品、日用品のネット購買を習慣になるっていう、ユーザーの、まあ、ある意味購買行動を大きく変えるっていうところに今フォーカスしていて、まあ、そのカンパニーベッドを実現したいって気持ちは自分は結構強くて、まあ、それに、寄与するようなプロダクト作りであったり、まあ、プロダクトに限らず、仕組みの部分を整えるってところが、一つエンジニアとして強み発揮できるところかなと思っているので、自分はそこに貢献できることだったら、何でもやっていきたいなというのが、中長期での思いです。
なるほど。ありがとうございます。いやー、すごく、そのカンパニーベッドに沿った、やりたいことのイメージとかっていうのは、すごくいいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ、次にですね、入社してよかったなと思うことがあれば教えていただきたいんですけど、いかがですか？
はい。そうですね、なんか、 日々まず前提として3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、すごく楽しく働けてるなっていうのが、すごく入社してよかったし、安心している部分ではありますね。で、一つなんかすごいなと思ったのが、入社前に自分が TENX ってこういう会社かなと思っていて、まあこういうところが期待できそうと思っていたところと、あと実際にそれが入ってみて実感しているところにギャップが本当にない。これは本当に皆さんおっしゃっていることなんですけど、そこの透明性がすごくあったんだなっていうことを入社して以降実感していて、なんかそこの組織づくりをある意味支えているバリューであったり、なんかマネージャーの方々と気持ちよく働けているっていうのはすごく入社して良かったなと思っているところです。
あと、はい、ありがとうございます。
もう一つ、
ぜひぜひ、もう一つぜひお願いします。
もう一つが、はい。あともう一つが、これはすごく単純な話なんですけど、先ほど話したお届けチームっていうところのチームの雰囲気がすごく良くて、なんか単純に毎日働くのが楽しい。なんか新しくジョインした後にすごくウェルカムされているなっていう。ところを肌で感じることが多くて、なんか本当にそういった自分としてはあまり会社を渡り歩くってことがなくて不安だった部分が、そういったウェルカム感によってすごく解消していただけたのが良かったなと思っているところです。
いやー、良かったです。ありがとうございます。はい、今良かったなって思うことの中にちょっとバリューズのお話も触れてもらったんですけれど、これ皆さんに聞いている質問なんですが、10X には3つバリューズがあります。 Think10X、 Take Ownership、 As One Team ですけれど、この中でゲンキーさんが一番好きなバリューは何ですか？
はい、これは本当に悩ましい質問ですごく今日ここに来るまで考えていたんですけど、やっぱり一番自分として好きだなと思うのは真空 10X かなと思っています。
ぜひ、そのじゃあ理由を教えてください。
はい。はい、理由としては、真空 10X って2つの要素で構成されているんですけれども、理想の未来から考えようっていうところと、探索的な一歩を重ねようという2つが、まあ、バリューの横に添えられて文章として述べられていますと。でこの二つが自分としてはどちらもすごく大切だなと思っている概念で、まあ、この二つを並列して掲げているってところにまずすごく共感を持っているっていうのが理由です。で、特になんか後者を大切にするというか、ある意味バリューのレベルまで明示的に述べているところって意外と珍しいなというふうに思っていて、ある意味理想を考えるっていうのはなんかスタートアップをやっていく中で当たり前というか、理想があるのでスタートアップをやるみたいなところがあると思うんですけど、それに対してそのためにはとはいえ探索的に進めていかないといけないよねっていうのをちゃんとみんなが分かって、日々のその開発とか仕事の中で発揮しているっていうのが自分としてはすごく働きやすいし、やりたいものづくりができているなということを感じることが多くて、この探索の要素が本当に皆さん意識しているところが自分が好きなポイントですかね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。入社されてから3ヶ月の間で、このバリューズが本当発揮されてるなって感じた何か具体的なエピソードってありますか？
はい。いろいろあるんですけど、せっかくなので今話した Think10X に少し絡めた、エピソードを挙げると、先ほど話した探索のところにも、関わってくるんですが、結構 10X の中だと、すごく定量化した指標を見て物事を判断してアクションを動かそうというようなことが日常的に行われていて、まあ、例えば今自分たちが所属しているチームだとダッシュボードというのを一つ大きく作って、その中に事業的な観点での指標であったり、まあ、開発の生産性の指標であったり、またプロダクトの自体のメトリックスであったりっていうものを一つのダッシュボードの中に入れて誰でも即時にアクセスできるようにしていますと。で、こういった本当に一つ一つの指標を定量化してみて、やる施策を、まあ、まず判断するところから始め。で、その施策を打った後に、ちゃんとそれが狙ったインパクトが出ているかというところを振り返るっていうところのプロセスがとても整っているなっていうのが、一つ探索的なところの要素としてあるかなと思っています。あとは結構現場に赴くってことをすごく推奨されていて、実際に私も入社1ヶ月経ったぐらいのタイミングで現場に行ったんですけど、その現場に行ってちゃんと自分の目でプロダクトのユーザーと話す、触れ合うっていう機会を通して、まあ、ある意味自分の持っている先入観をすごく解消するきっかけにもなったし、それによって 10X、 Think10X するための土壌も整うみたいな ところで、そういったことがすごく推奨されているし、皆さん、日常的に振る舞えているっていうのが、すごくいいなというふうに思っています。
いやー、すごくなんか自分の会社のバリューズなんですけれど、聞き入ってすごいわかりやすいなと思いました。具体的なエピソードも。ありがとうございます。はい。では、ここから最後の質問で、ゲンキンさんのおすすめの一冊を聞きたいなと思います。漫画でも、本でも、雑誌でも、何でも OK なので、ぜひ一冊教えてください。
はい。結構、冒頭でも読書が趣味ですって、話したんですけど、いろいろ自分の興味、関心に沿って、その時々で、なんか読む本を変えてるので、なんか、すごく迷ったんですけど、最近読んで面白かったなと思っている本が一冊あって、プロジェクト新エヴァンゲリオンっていう、本をおすすめしたいなと思ってます。
はい。
どういう本かというと、新エヴァンゲリオンっていう映画が、少し前に制作されたと思うんですけど、まあ、その映画を、作っていた制作進行の方が、書いた本で、まあ、プロジェクトエヴァンゲリオンっていう、新エヴァンゲリオンっていうプロジェクト、映画の制作を一つのプロジェクトとして捉えて、そのプロジェクトを総括するっていう目的で書かれた本です。で、結構前半はなんかプロジェクトマネジメントこういうところを意識してやってましたっていうような形で、まあなんかいろいろな方がおっしゃってますけど、プロジェクトマネジメントの本として単純に参考になるなっていうところの面白さがあったのと、あと後半の章が自分としては特に良いなと思ったんですけど、そのプロジェクトに関わったいろいろな人に対するインタビュー記事みたいなものがたくさん載っていて、まあその中で、まあ庵野監督とか、まあそういったものづくりをしていた方々の考え方が書かれていて、なんかすごくものづくりをする上での心構えみたいなところで参考になったし、単純になんかこういう考え方するんだ、考え方をして、映画作ってるんだっていう、なんか面白さも感じられて、良い本だったなというふうに思ってます。
ありがとうございます。映画が好きな人 10X にも多いですし、あとはね、そのプロジェクトマネジメントする方、全般にぜひおすすめしたいですね。
はい。はい、そうですね。結構、エヴァを見たことない人にもおすすめっていうところが多分一つキーポイントで、自分も実はエヴァンゲリオン、ストーリーとしては知ってたんですけど、映画自体は見たことがなくて、この本を見た後に初めて映画見てすごく面白かったので、なんかそういった方にもぜひ手に取っていただきたいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。今ご紹介いただいた本はエピソードの詳細にリンクを貼りますので、ぜひご興味湧いた方チェックしてみてください。はい。それでは、そろそろお時間になりますので、エンディングに入りたいと思います。10XFM では、リスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や、10X のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、または Twitter、X ですね、のハッシュタグ、10XFM でツイートをお願いします。また、10X では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10XFM を聞いて興味を持ったカジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、こちらも番組概要欄にある採用情報、または 10X のホームページのリクルートから応募をお待ちしております。では、今日のお相手はエンジニアリング本部のゲンキーさんと HR の萩原美穂でした。それではまた次回。